今日の箇所は船を出してくださいと頼まれた漁師たちが最終的にはイエス様に従う、従っていくというこのような出来事が記されています。私が日曜日のメッセージをするときにはキリストであること、クリスチャンとは何なのか、これを大きなテーマにして取り組んでいますけれども、この朝もその方向を向きながらキリスト者であること、それはキリストに従うということについてお分かちしたいと思っています。特に今日はイエス様と漁師たちとの対話、このところでなった出来事のうち3つのポイントに注目してキリストに従うということをご一緒に学んでいきたいと思います。一節から四節を改めてお読みします。群衆が神の言葉を聞こうとイエスに押し迫ってきたとき、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立って、岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。漁師たちは船から降りて網を洗っていた。船に乗り、陸から少し漕ぎ出すようにお頼みになった。そして腰を下ろし、船から群衆を教え始められた。話が終わるとシモンに言われた。網を下ろして魚を取りなさい。第一とは深みに漕ぎ出せと言われるイエス様です。イエス様に従うことは深みに漕ぎ出していくことです。深みにこのように語るのは漁師たちでした。このように呼びかけられた漁師たち、非常に興味深いのは彼らの姿はイエス様のところに押し寄せてきた群衆とは対照的です。神の言葉を聞こうとして押し迫る群衆たちと、片や船にいて網を洗っている漁師たち、彼らは非常に疲れていたようです。朗読された通り、この人たちは夜通し働いていたとありますので、おそらくこの夜は一睡もしていません。疲れ切った体を引きずりながら、網をそこに絡んでいるところがあればそれを解きほぐし、あるいは破れていたを修復してこの日の仕事の後片付けをしていました。一方ではイエス様の言葉を聞こうとして押し迫る群衆、そしてもう一方では一日の仕事に見切りをイエス様にも、そして熱気が盛り上がるというか、そのような群衆にも目もくれない漁師たち、イエス様が乗り込まれたのは神の言葉を聞く心を失った人たちの船でした。私たちにも疲れ切ってもう神の言葉をもう聞こうとも思えない、周りの人が盛り上がり熱心に見えるような姿を見てももうそこに力を注ぐ見られない、 しかし私たちの神様はそのように聞く心を失った人たちの船に乗り込んであります。この日群衆たちへのがどれぐらいの時間だったのか、そして語られたこの時に何十分何時間あるいはどんなメッセージをされたのかというのは気になるんですけれども、これ聖書はそのことを沈黙しています。ただ私たちにこの日語られているのはこのメッセージが終わった後深みにこぎ出すと言われるイエス様の言葉です。深みにこぎ出せとイエス様のこの言葉にはどのような意味があるんでしょうか。深みにこぎ出して網を下ろし魚を取りなさいと、漁師たちにとって彼らにとってこの言葉は何を意味したんでしょうか。すでに丸一日では夜通しかけて仕事をしていました。しかし何も取れませんでした。彼らにとって深みにこぎ出す、それはこの日については敗北の場所に戻っていくことです。二度と見たくもないかもしれない失敗の場所に帰っていくことです。一夜かけても何の成果もなかった。もう一度あの場所に取り組んでいくことに一体何の意味があるのかと、そもそも漁師を職業としている私たちに向かって大工の息子と言われているあなたが何を言うのかと、にこぎ出していけというその意味は私の領域、あなたが口を挟む領域ではないと、こう言ってもおかしくはありません。しかしペテロはこう応答しました。五節です。するとシモンが答えた。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉ですので網を下ろしてみましょう。イエス様、私たちはこの場所で一生懸命頑張ったんです。まさに夜が明けるまで精一杯の努力を尽くしたんです。すでにこのように帰りの支度もして網も洗ったんです。しかしあなたが言うならその通りにしてみましょうと。時に私たちの神様は神である私に従いますかというその招きの中で敗北のように思われる場所に私たちを連れ出すことがあります。かつて経験した苦々しい場所、二度と向き合いたくない人との再会、もう諦めてしまった私の望み、神様、もう私は十分やったのです、全力を尽くしたのです、もうそこには十分向き合ったのです、でもあなたが深みにこぎ出せと言うならそうしてみましょうと。 神に従うというのは、神様が私たちの目をそこに向けるようにと、その声を聞き、たとえそこが目を背けたいと思うようなところであったとしても、恵みがあると信じる心なのではないでしょうか。私たちの神様は過去の失敗を蒸し返し、傷をえぐるようなお方ではありません。もしそこに恵みがないのなら、神様がどうしてそこに再び行きなさいと言うでしょうか。神様がそこに向き合いなさいというならば、必ずそこに意味はあるんです。私たちもまた、こぎ出せと言われるイエス様の声を聞きます。深みとは、私たちにとって必ずしも敗北の場所とは限りません。飛び込んでいくことをためらい、また本当は行かなければならないのにそれを躊躇しているところ、あるいは自分にとって手つかずにして、ずっと見ないようにしている、そのような領域かもしれません。またたとえそれがペテロたちのように敗北の場所、かつて失敗を経験した場所であったとしても、そうして心が痛むように感じるところであったとしても、イエス様がそこにこぎ出しなさいとそう言われるならば、私はそこに恵みがあると信じますと。神に従うとは、そういうことでもあると私は信じています。第2にですけれども、私から離れてくださいというペテロを見ていきます。6節から9節ですが、8節だけお読みします。これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏していった。主よ、私から離れてください、私は罪深い人間ですから。この二つ目に見たいのは、なぜシモン・ペテロが離れてくださいと言ったのかということです。彼らは再び深みに入った結果、網に真冬ほどの大量の魚を引き上げました。一艘の船はとても対応できずに、もう一艘に行ったんですけれども、その二艘でも沈んでしまうくらいの大量でした。この光景を見て、この出来事を受けてペテロがどうしたのかというと、主を私からも離れてくださったんです。私から離れてください、もう近づかないでください、私は罪深い人間ですから。皆さんはこのペテロの応答についてどう思われるでしょうか。皆さんも同じようにイエス様に応答をなさるでしょうか。夜通し働いても何も取れなかった敗北の場所が、二艘の船をいっぱいにする勝利の場所に変わったんです。取れなかった空っぽの手が突如としていっぱいしてくれる、そんな人が目の前にいるんです。何もないといっぱいに、そんな神が目の前にいる。そんな状況に私たちが置かれるならば、むしろ私たちはこう離れてくださいではなくて、ずっと一緒に、こんなにたくさんの魚があなたと一緒にいると取れるんですか、神様もうちょっと一緒にいてくださいよと。 そのように頼み込んでも、もっと私の近くにいてください、私の人生をもっといっぱいにしてください。ペテロは言ったんです。一見ペテロの告白は謙虚でつつましい人の姿に見えます。でもおかしいなと、個人的に思うのは、皆さんもイメージしてほしいんですけれども、もし彼が本当に離れてくださいら、どうしてわざわざイエス様のところにこう近づいたのかと思うんです。彼が本当にこう自分がイエス様から離れるべきだと考えているならば、こう後ずさりして、もう二度とこうあなたには近づきませんと、ですからあなたも私にから離れてくださいと、もうそうこう叫んで、どっかに行けばいいんです。そうですよね。離れてくださいって言うんだったら、いや、近づかなければいいじゃないですかと思うんです。神様から離れたい、しかし私は神様に近づきたい、こんな矛盾を私たちは抱えています。私たちでは決して成し遂げることのできないことを成す神がいる、そういう神様を前に私たちは心強く感じるのか、それとも恐ろしいと拒むのか。なぜペテロが離れてくださいと言ったのか。自分の想像をはるかに超える人が目の前にいる、自分よりも明らかに力のある人がそこにいる。彼はこう思ったんじゃないでしょうか。これ以上私がナザレのイエスと共にいると、私の人生は変わってしまう。このような力ある方と共にいるならば、私の生き方はこれまでのようにはいかない。そんな恐れがあったのではないでしょうか。私たちは誰と一緒にいるかで、私自身は変わっていきます。私たちはどんな人と過ごすかで、この顔つきは大きく変わっていきます。ペテロの叫びは私たちの叫びです。これ以上私を変えないでください、神様は私から離れてください、私はこれ以上変わることを求めてはいないのです、あなたとこれ以上近くにいることを求めはしないのです。罪人である私、弱さを抱える私、傷ついたままの私、疑い深い私のままでいさせてくださいと、私から離れてください。キリストに従う、神様に従うということを思うときに、私たちはそれが自分が変わっていくということについて同時に思いを巡らします。キリスト者とは、自らが変えられていくことを望みつつ神に従うものであるからです。3番目に、恐れるなとイエス様は言われます。今日最後に受け取りたいのはこのことです。 10節の中央からお読みします。イエスはシモンに言われた。恐れることはない。今から後、あなたは人間を取るようになるのです。恐れるなと主は言われます。私たちは今何を恐れているでしょうか。神様は私を恐れるなと言っています。私を恐れることはないと。私はここで考えさせられます。私たちは果たして神様を恐れているんでしょうか。もはや私たちは神を恐れてはいないのではないかと。神ではなく人、あるいは他のものを私たちは恐れているのではないでしょうか。恐れるなという招きに対して私は何を恐れているのか。神様と私というその関係性において、私自身のことを振り返ってみれば、かつて私が神様を恐れたのは死を恐れたからでした。私は死んだ後にどうなるんだろう。死んだ後天国に行けなかったらどうしようと。死んだらどうなってしまうのか。思い返せば、私はこの時神様を恐れていたのではなく、死んだ後という未知の世界を 恐れ、一体私はどうなっていくんだろうと、そのような中心的な恐怖に支配されていたように思い起こします。ペテロがイエス様を恐れたということは、今日の私たちに重要なメッセージを伝えています。もし今日私が神様も私から離れてくださいというのは、自分が変わることへの抵抗だと個人的に感じます。もちろんペテロ自身もそのような葛藤があったことでしょう。自分が変わることを恐れる。しかしこの朝、ペテロが聞いている恐れるなという声は、そこから一歩進んで、神である私に従うことを恐れるなという御声です。恐れることはない。今からのうち、あなたは人間を取るように。まとめたいと思います。ペテロの招かれた人間を取るとは、近しい人を、あるいは隣人を無理やり捕まえ、自分の大切な人を束縛することではありません。人を取るというのは、自分の考えや生き方を押し付けることでもありません。あなたは人間を取るようになる。それはイエスに従うあなたの生き方が、多くの人の心を捉えるということです。私たちはイエス様に従う道を恐れています。なぜならそれは、この世界が 受け入れるとは思えない道だからです。この世界は使えるよりも使えられること、与えるよりも奪っていくことを求めています。イエス様の道は使える道、与える道、へりくだる道です。そんなイエス様の道を伝えて、誰がついてくるんだろう、誰が賛同するんだろうと私たちは恐れています。しかしイエス様は恐れるなと言うんです。いかがでしょうか。キリスト者とは神と共に生きることを恐れるなというメッセージに聞き、そして従うものであることを私たちは信じます。ペテロがイエス様に従うまでの3つの姿を見てきました。深みに生き、変えられ、そしてイエス様の招かれる生き方を恐れない、深みにこぎ出すことを通して神に従い、自らを変えていただく望みを持って神に従い、神と共に生きることを恐れない心によって神に従う。私たちはこうして今朝も、私はキリスト者であると言われたと思います。しばらく僕と思ってそれぞれで時を持ってまいりましょう。